お話は臨床薬学講座情報薬科学分野教授の西谷直之先生です。西谷先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。前回、2018年にご出演いただいています。9月だったんですけれども、その時お話しされていた薬剤耐性肺がんに有効な抗がん剤シードの開発、これが日本がん学会の機関誌キャンサーサイエンスに掲載されたということで、改めてこの研究について教えていただけますでしょうか。
はい、前回の続きといえば続きなんですけれども、改めてかいつまんでお話したいと思います。
はい、
がんの分子標的治療薬という、新しいタイプの薬が登場することによって、がんの薬物治療は飛躍的に進歩してきました。でしかし、使う人が増えることによって、一度効果を示した薬剤が効果を失うような薬剤耐性化というのが、臨床上の大きな問題になっています。
はい、
で今回の論文では上皮成長因子受容体、我々略して EGFR という言い方をするんですが、それの遺伝子に変異のあるタイプの非小細胞肺がんが、既存の分子、標的治療薬が全く効かない耐性化を起こした際に効くような新薬の候補を創生しましたという発表でした。
はい、やはりここでもその耐性化というのは起きてくるんですね。
はい、この分子標的薬というのは非常に特定のがんによく効く薬なんですけれども、非常に特定の特異的に効くがために、その作用する場所が変わってしまうことによってすぐに薬が効かなくなってしまうという負の側面も持っています。
そこでこの先生が発表なさった新薬剤というのはどういうものなんでしょう。
はい、出どころはちょっと変わっているんですけれども、我々の薬剤、ラメラリン14という名前をつけておりますけれども、
ラメラリン14、
ラメラリン、はい、で元々はベッコウタマガイという海の生き物から見つかった天然の化学物質を構造を変えることによって作り出した薬剤なんです。
はい、
で元々は今回のこの我々の EGFR というキナーゼという酵素に対して効くんですが、そういった活性以外にも今いろんな生物活性が持っているということが知られていた化合物ラメラリン N というのがあるんですけれども、それに化学変換をして、長い腕をつけるというような言い方をしていますけれども、本来はないはずの構造をくっつけることによって EGFR によく効くように性質を変えたということです。でそうすることによって、先ほど話しましたようにこれまでの分子標的薬が効かなくなってしまったような肺がんにも効くような新しい化合物ができましたという、そういう話なんです。
合成してできたということですね。はい、実際マウスを用いた実験なども行ったということで。
はい、そうですね、もちろんインビトロで合成はして、その後試験管内で人のがん細胞への作用とかを見て、いろいろ詳細解析をした上で、やはり、生き物の中で効かないと意味がありませんので、マウスに人のがん細胞を移植して、でその移植がん細胞の増殖を抑えるという効果を確認しております。
はい、この開発には協力機関があって、西谷教授がこの研究の代表であると伺っておりますけれども。
はい、これ非常に長い時間をかけて行った研究でして、遡りますと2013年から行っているんですけれども、長崎大学の先生方と、それから東京有明のがん研究会の研究所の先生方とご一緒して、非常に良いご縁があってできた共同研究です。
はい、その中で先生はどのようにこうリーダーシップを取っていかれたんでしょう。
はい、長い研究をしておりますので、その時々でその研究グループの中で話題の中心になることというのは変わるんですけれども、今回はたまたまといいますか、我々が進めている方向に皆さん興味を持って力を入れましょうということで、イニシアチブを取ることになったということで、いつでも私がリーダーシップというわけではないんですが、この仕事に関しては私がリーダーシップを取ったということです。
はい、その2013年からの流れ となりますと、
はい、13年から共同研究が始まり、もともとは我々はこの長崎大学の先生方の研究を支援する立場にあったんです。で、長崎大学の先生方が先ほどお話したペッコタマガイという変な生き物というところがありますけれどもその生き物から取れた化合物の化学合成をやられている先生方で、長崎の先生たちは面白い化合物ではあるけれどもどういう生物活性があるかがよくわからないという状況でしたので、我々がそこにキナーゼというがんを起こす可能性のある酵素の活性を抑えるということを見つけて、こういう活性がありますということをご報告するという支援活動をやっていたというのはもともとだったんです。でその中で、まあ、より強いでより、臨床で、使える可能性がある薬のシードにするためにというために、化学合成を行って構造変換を行ってということです。で2017年にまず化合物でその論文をまとめましたというのは、このがんに効く可能性のある化合物がまずできましたという話が2017年に、長崎その時は長崎大学の先生方が中心になってまとめた仕事で1回論文発表しています。
はい、
でそれを受ける形で我々が特にその人のがん細胞で効果があり、最終的には動物レベルでも抗腫瘍活性が見られるということを発表したということで、今回の論文につながったということになっています。
あの壮大なお話を実は耳にしているんですけれども、今後国際宇宙ステーションで薬剤の効き目をより高める実験を計画しているというお話、
はいはい、
これはあの事実なんですか？
事実は事実、
すごいですね。
あの事実は事実なんですが、まあ、まだあの国際宇宙ステーションに我々のサンプルが打ち上がったわけではないんですが、そういう方向で研究を進めているということで JAXA の協力の下で進めております。あの壮大なというお話だったんですけど、もうこれ非常に夢があるなと思っていて、もともとはベッコタマガイという海の生き物から始まった化合物ですので、水の星の地球の生き物から取れた化合物が地球の重力圏を超えた外で化合物とそれから人に病気を起こすキナーゼがこうくっついたような形で、結晶化される。でその結晶化というのは化合物が人の生態成分にどうやって結合するのかというのを明らかにする上で非常に重要なヒントをくれるものですので、それが地球の重力のないところで作った方のが情報量が多くなる、きれいな情報を得られるということで、まあ、今回その国際宇宙ステーションにという話になっております。ただまあなかなかこれ難しい話でして、今地球の地上の上で予備実験を行っているところですが、少しこうなんて言うんでしょうね、困っているというか試行錯誤しているところでして、ね、で、まあ、でき次第ロケットで打ち上げるという話になってます。
なるほど、先生まで乗っていくっていう感じではない。
残念ながら。
あと企業とのこの連携というのはどうなんでしょうか？
はい、もしこのラメラリン14を製品化して人に投与するということになると、企業との連携というのは必須です。今現在行ったことは動物レベルでの効果を見たということですが、まあ、人に使うということになるとやはり途中に臨床試験を挟むことになりますので、はい、そこはなかなか医師主導の治験ということも最近は盛んに行われるようになってはおりますけれども、なかなかやはり一大学の研究室でなかなかできることではありませんので、どうしても企業のノウハウというのは必要になります。で、まあ、パートナーとなる企業は今探しているところで、これまでにも、今現在この化合物特許出願は済ませておるんですけれども、米国への特許出願については日本の JST からの支援を受けて、それからヨーロッパ等への特許出願に関しては日本製薬希望製薬企業の支援を受けて申請を進めているということです。
はい、はい、
でこの先さらに進んで非臨床試験臨床試験というところまで面倒見てくれる企業というのは今のところ見つかっていないんですけれども、数社ご興味を持っていただいて交渉を進めているところです。
はい、まあ、2013年から取り組んで地道な作業を続けて、このやっとここまで来たかというところですよね。先生はただこの一つだけの研究をなさっていたわけではなくて、この2013年からの期間の間に別の研究にも着手なさっているということで、
はいはい、まあ、いくつか進めていることがありますけれども、まあ、やはり 医療系の大学ですので、人の健康病気に関わるところということで、今がん関係で興味を持っていることの一つが、小児がんのがんサバイバーに発生する遅発性の副作用についての研究を進めております。
はい、小児がんのサバイバーの遅発性の副作用、
はいはいはい、小児がんで、多いのは白血病が多いんですけれども、今はそういった小児の白血病の患者さんの8割に上る患者さんは生存して、その後の人生を歩んでいくような時代になっておりまして、かつての不治の病というイメージとはだいぶ変わってきています。池江璃花子さんも、そういった感じで頑張ってられるということです。で、彼女のように元気に社会復帰してという人もいれば、やはり成長期の時に強いがん治療を行うことによって後に副作用が出てくる、ちょっと遅れて出てくる副作用のことを遅発性の副作用という言い方をしたんですけれども、でそれがもちろん患者さんご自身にもとっても困った状況ではありますけれども、もう少し一歩引いた見方で社会全体から見ると、生産者になっていかなければいけない若い人たちが人の支援を受けなきゃいけないような状態になってしまうというのは、ご本人にとっても辛いことでしょうし、社会にとっても損失ですので、やはりその遅発性の副作用をいかに出さないで健全な状態で社会に復帰していただくかというのは非常に大きな問題だと思っております。でそれどうやってやるかっていう話なんですけれども、治療を行うと必ず全員にこの副作用が出るかというと、必ずしもそういうわけでもない、ごく低い頻度で起こってくるということです。ですのでそれを予測するっていうことは非常に難しいんですね。で我々以前お話しした時には少し出てきたんですけれども、ゼブラフィッシュという熱帯魚を使った研究を行っているんですが、これの稚魚を使って人の子どもの年齢と同じぐらいの年齢と換算できるところで、人に投与するのと同じ抗がん剤を処理した時に、その稚魚が正常に成長していって、その後次の世代まで残せるかどうかということを長い時間多検体で追跡をするということを行っております。これ他の動物で行うということになりますと、よく使われるのはマウスとかですけれども、マウスを数百匹単位で何年にも及んで追跡するというのは費用も場所もかかりますけれども、ゼブラフィッシュの場合は1回の産卵で200個300個で卵を産みますの で、その後の個体を維持していくのもさほどのスペースは取りませんので、次世代を作れるかというところまでフォローするということをやっております。でこれをやると今現在使われている抗がん剤についてはある程度我々情報を用いていますけれども、今小児に使われる薬もどんどん承認されていってるところです。でそれらが遅発性の副作用を出すかどうかというのは、実際の患者さんに使われてから早くても数ヶ月、遅いと数年、数十年、十何年という時間をかけて出てくるような副作用ですので、それを先に予測して出そうな副作用の兆候を早めに臨床に戻すということによって、早くに対処していただくと重くその障害が残らないんじゃないかという考え方で進めています。
寛解したかというような患者さんが後に副作用が出てくるんじゃないかという、こう恐怖感というんでしょうかね。
そうですね、
はい、そういう心配が絶対あると思うんですが、
はい、やはり治療されるときに、特に小さなお子さんですと、親御さんは治療も大事だけれども、その子がその後健全に成長していけるかというのはやっぱり一番の関心事だと思いますので、やっぱりそこにお手伝いできたらいいなというふうに考えております。
西谷先生、その他の研究というところで、
はい、我々の研究のやり方でウェットな研究とそれからドライな研究という言い方をするんですけれども、いわゆる皆さんがイメージされている研究室で何かを培養してとかっていうのはウェットな研究で、ドライな研究というのはコンピューター上でやるような研究のことを指すんですが、最近はそういったドライ研究にも興味を持っておりまして、私今日お話ししている研究とは別にですね、岩手東北メディカルメガバンク機構にも参加しておりまして、この機構にご参加いただいている住民の皆様の健康状態の追跡調査に関わっております。で特に私が担当しているのは 診療報酬請求でレセプトというのがあるんですけれども、はい、その情報を使って住民の皆様がどういった疾患で病院にかかられていて、どういった薬剤を使われているのかという情報を集積して解析をするということを行っております。これを使うことによって患者さんの治療に対する認識だったりとか、それから治療のうまくいってるうまくいってない成否の部分ですとか、さらにはこれメガバンク機構では生体資料をいただいておりますので、遺伝情報等を調べることができますので、治療の成否を決める遺伝的な背景なんか、この辺はちょっとウェットとドライの中間ですけれども、のなんかを明らかにすることができるんじゃないかというふうに期待しております。
はい、さあ西谷先生は2002年から2006年までアメリカ留学をなさっていたんですね、はいはい、今日のリクエストの曲はそんな中からの一曲と伺っております。早速思い出とともにいただきましょう。
はい、アメリカにそうですね、結婚してすぐぐらいに家内と一緒に行ったんですけれども、サンディエゴというところにいたんですけれども、比較的アジア系の人も多いんですが、でもやはり行ってすぐの頃は日本語も恋しくなりますので、よく週末の向こうはこちらのように毎日毎日スーパーに行くというよりは週末にまとめて買いだめをしますので、はい、週末に家内と一緒にスーパーへ大量に買い物に行くんですけれども、ここは高速道路に乗って安いところへ買いに行くときによく聴いていた曲です。
では思い出の一曲お願いします。
ミーシャの包み込むように。